サボキよ主は来たもさてらせ真理の日世の闇打ち払え光の主は来たも
Good afternoon.
皆さんこんにちは。
It feels like we haven't met for half a year.
なんかもう半年ぐらいお会いしなかったような気持ちがしますけども。
A lot has happened since March, hasn't it?
3月以来いろんなことがありましたね。
And it's good to be together. Thank you. I'm glad you came today.
また皆さんと共に集まれますことを感謝しています。
And I don't know what it is, but something in what we study today is just for you.
で、何かは分かりませんけども、今日学びますことはもう皆さんにぴったりのことだときっと思います。
Maybe there's a question you've had in your heart.
ひょっとしたらずっと心の中にあった質問の答えが今日あるかもしれませんし、
Maybe something you didn't understand before.
あるいは以前理解できなかったことのこのひらめきになるかもしれませんし、
A new discovery maybe.
新しいことを発見するかもしれません。
I'm not sure, but God knows, and that's His business to speak to our hearts.
今日のセミナーがどのような効果をもたらすかは分かりませんが、神様がきちんと素晴らしいことを備えておられることを信じております。
We are continuing with our series in the Shining Pillars.
では、今年のテーマですね、輝く光。というテーマで続けたいと思います。
And even though today is May, the fifth month, we're only on part four.
今5月ですけども、今日はパート4番になります。
はい、because last month we had the women's 大会 and we didn't have this seminar. So.
なぜなら先月は、全日本女性大会がありましたので、このセミナーはお休みしましたので、ちょっと数字がずれています。
So the theme is experiential pillars.
今日のテーマは、体験の柱というタイトルです。
And in case you forgot, I remind you, we don't have time in 2 hours to cover everything.
で、2時間でですね、すべてのことを語ることはちょっと無理です。
So we will just look at the essence today.
ですので、その中のこの重要な部分だけかいつまんで、このエッセンスだけを、お話ししたいと思います。
And、we have grouped together, different doctrines that are related to what we experience.
そしてこの体験の柱という部分ではですね、まあ、いくつかの教理を組み合わせまして、そしてこの体験に関することを、まとめたいと思います。
Of course, at some point in our Christian journey, we have to experience all 28.
キリスト者として歩む中でもちろん28全部を私たちは体験するんですが、
mm. So, how important are these shining pillars?
ではこの体験の柱というのはこの輝く柱においてどのように大切なんでしょうか。
Why did God give them to us?
どうしてこれを神様は私たちに与えたのでしょうか。
Well, they are important enough for Satan to give his special attention to them.
これらはですね、このサタンが特別に目を向けているぐらい大切なことなんです。
And he has at least 28Doctrines to attack.
サタンはですね、もう28の種類のですね、攻撃すべき、課題を持っています。
And he has attacked over the years.
そして、長年の間、サタンはこの28をもう攻撃し続けているんです。
Now we're going to read a quote from the Spirit of Prophecy that illustrates how Satan attacked. What's the steps that lead to apostasy?
そしてどのようにサタンが攻撃するのかということが書かれている教会への勧告からお読みします。これがですね、後に反逆へとつながっていくということです。
And what is apostasy?
では反逆とは何なんでしょう?
It's the process by which we doubt and give up truth and accept error in its place.
まず疑いを持って、そしてこの教理を一つ一つ捨てて、そしてしまいには神様から離れてしまうという反逆に至るわけです。
By the way, we have all these quotes in a handout to give to you later, so you don't have to break your hand trying to write it.
今日も引用文のコピーを用意してきましたので、最後にお渡ししますので、皆さんはあの画面の方を見ていただいて、聞いていただいて、
First one is Volume 4 of the Testimonies, page 211.
教会への勧告です。ちょっと日本語と英語 の, あのページ数が違うんですけども、教会への証にも載っています。証に対する神の民の信仰を弱めることは、サタンの計画であって、サタンは攻撃の方法を心得ている。続いて、我々の見解の柱である我々の信仰の重要な点について懐疑的になり、さらに、聖書を疑うようになり、それから破滅へと下降線をたどるのである。一度信じた証を疑い、これを捨てるとサタンは欺かれた者たちがそこで止まらないことを知っていて、彼らが公然とした反逆を始めるまで努力を倍化する。
Notice how the process begins and where it ends.
ここにどのようにこの反逆が始まってどのようになっていくかということが書かれていました。
Particularly for Seventh-day Adventists.
特にセブンス・デイ・アドベンチストに関してですね。
And really this end result here, you can go online and find websites and videos of people who used to be Adventists and now they hate the Adventist Church.
でこの最後の部分なんですが、もうあのインターネットとかに行くとですね、以前アドベンチストだったけど、でも今はもうアドベンチストが大嫌い、憎んでいるという人たちがいろんな書き込みをしています。
And I highly urge you not to visit those sites.
そしてそれらの情報をもう知る必要はありませんので、そういうふうなこの、ウェブサイトにあるサイトにあの行かないようにお願いしたいと思います。
So many times people tell me, Pastor, I found this website and he said this. Is that true?
で、多くの方がですね、私のところに来るんですね。先生、あの、インターネットでこんなことが書き込まれたんですけど、これって本当ですか?ってよく聞かれるんです。
What comes to my mind is, why are you wasting your time in the junkyard when God has given us pure truth we need to invest time in?
それを聞くたびに私は思うんですけども、どうして人はそのようなゴミ箱のところを探るんだろう。神様は私たちにこの宝のような宝庫をくださっているのに、なんでこっちに行かないんだろうって思うんです。
Yeah, but you know, Ellen White did this and Ellen White said that.
でも先生、ホワイト夫人はこんなことしたし、こんなことも言ってる。
And what happens?
で、そういう一歩がですね、どうなっていくかというと、
skepticism。
懐疑的になるんですね。
Right? You begin to doubt.
疑い始めるんです。
Now, whose job is it? Who does the work of creating doubt? Is that God?
この疑うという行動、これは誰が作ったものなんでしょう。神様が創造したのでしょうか、それとも誰でしょうか。また使うのは神様でしょうか、それとも誰が使うんでしょうか。
You remember when Jesus was in the wilderness fasting and praying?
イエス様がこの荒野で、断食とそしてお祈りに集中なさった時、
The devil came to him.
サタンが彼のところにやってきて、
The devil didn't even say good afternoon.
サタンはイエス様にこんにちはとも言わないで。
He didn't even say, "Oh, how are you, son of God?" No greeting.
また神の子よ、ご機嫌いかがですかとも言わないで。
The first word from Satan's mouth, what was it?
一番最初にサタンの口から出た言葉は何だったでしょう。
If.
もし。
No. If you are the son, are you sure?
もしあなたが神の子であればという。もしという、これはもう疑いの言葉ですね。
はい。And in the time we're living in, there is so much skepticism.
そして今住んでいる私たちの時代はこの懐疑主義、懐疑的なものでもう溢れかえっています。
And notice skepticism about what? The vital points of our faith, the pillars of our position.
でこれが一旦入りますと、我々の見解の柱である我々の信仰の重要な点について懐疑的になる疑うようになるんですね。
Let's put it in a different way.
言い換えると
The shining pillars.
輝く光を疑うようになるんです。
輝く柱、
はい、輝く柱、今私何て言いましたっけね、
はい、輝く光、
あ、輝く光輝いてばっかりでしたね
輝いてない光ありますかああ、まあとにかく OK, now that we're all awake we move forward. This is a very serious quote and it was given testimoniesTo the churches, to us.
これは大変重要なこのコメントなんですね。そしてこれはですね、4巻の、教会への勧告というところに載っているんです。
And notice towards the end, as they proceed, they go into open rebellion.
そしてもう一つ続けて読みますと、最後ですね、彼らが公然とした反逆を始める。
And that's happening in our church today.
もう今日の教会にこれが始まっています。
There are groups rebelling against this doctrine and rebelling against this church practice, rebelling against anything.
もうこのグループは教理のここの部分を反逆を起こし、攻撃し、またこのグループは、教会のこの行動のここの部分をこの反、はい、
And notice,
反逆する。
The process, it becomes incurable. They cannot be stopped.
そして、それはですね、下から三行目になりますけども、サタンは欺かれた者たちがそこで止まらないことを知っている。
It's like they're on a roller coaster downhill, and you cannot stop the momentum.
ローラーコースターのように下降をしてですね、止まらないんです。
And it ends in destruction.
そしてそれはどこに行き着くかというと、まあ、英語の方にはですね、もっとはっきり書いてあるのが下から4行目なんですけど、真ん中ぐらいですけども、破滅へと下降線をたどるのである。はい、破滅するまで止まらないわけです。
And what is destruction?
破滅って何でしょう？
もうIt's gone. It's broken.
もう粉々に壊れて、もうなくなって
しまうことですね。Have been divided and destroyed.
教会が全体が二つに割れて、そして、滅ぼされて。
Families have been divided. Individual lives have been destroyed.
家族も二つに分かれ、また自分自身もこの二つに分かれて粉々に壊れて。
Why?
なぜでしょう。
Because somebody listened to doubt.
それはその小さなこの疑いの言葉に耳を貸してしまったからなんです。
Even though the evidence is clear in the scripture, that, だけど、you know, dangerous.
聖書の中にそうではないという証拠がはっきりと書かれているのにもかかわらず、いや書かれているけどと言ってですね、疑いの方へと下降線をたどっていってしまうんです。
And so this process continues.Even today for some people.
で、この工程がですね、今現在の私たちの一部の人にもですね、現実に起こっています。
Satan does not want anyone to have conviction on the truth.
サタンはこの聖書の確信を人々に持ってもらいたくないと願っています。
Why?
なぜでしょう。
Because when we are convicted,
なぜなら私たちが確信を持ったときに
We are on fire.
私たちは燃えます。
What's Laodicea, lukewarm?
ラオデキアといえば、生ぬるいですね。
Whoa, when you're convicted of the truth, there's a fire burning within you.
しかし確信を持ったときに私たちはもう生ぬるいのではなく熱く燃えてしまいます。
What kind of fire?
どんな日でしょう。
Fire to share God's truth with someone else.
神様のこの真理を誰かにシェアしたいという、分かち合いたいというこの日です。
The reason so many church members are lukewarm or cold is the fire is gone.
教会員の多くが生ぬるい、あるいはこの火が消えているのはこの原因ですね。火が消えている原因のためにあの生ぬるくなるんですね。
The experiential part of the pillars has faded away.
体験の柱というものがもう薄れてしまっているからです。
So Satan is doing everything he can stop the conviction.
ですからサタンはこの私たちの確信を防御するために全ての努力をします。
He knows that when that happens, we stop proclaiming the three angels' messages.
もうこれさえ防御すれば私たちは確信を持たず、またこの28の教理も
三天使の使命
もこの、確信がなくなりますね。
And when those messages are not proclaimed,
そしてこれらのこのメッセージが宣言されないのであれば、私たちはこの世にとっぷりと使ってしまいます。
Because Jesus said, when the message goes to all the world, the end will come.
なぜならイエス様はこうおっしゃいました。このメッセージが、永遠の福音が全世界に述べ伝えられたら、もう終わりが来る。
And when the end comes, it's the end of Satan's reign of terror.
そしてその終わりが来た時、サタンのこの破滅の統治が終わるわけです。
Now, next quote is from Selected Messages, page 389.
次にセレクティブメッセージからです。この時代の真理は尊いものであるが、心が岩なるイエス・キリストに、キリストイエスの上に砕かれていない人は真理が見えず理解できないのである。彼らは自分たちの考えに賛同するものを受け入れ、据えられたものよりも他の土台を築き始める。彼らは自分たちの虚栄心や評価を誇りに思い、私たちの信仰の柱を取り去ることができると考え、また彼らが考案した柱に置き換えることができると考えるのである。
When we are not converted by the truth,
私たちが真理によって確信を持っていないのであれば、
Converted.
改心していないのであれば、
We do not experience the power of the truth in our lives.
私たちの人生の中にこの真理のパワーを体験していないということなんです。
And we begin to doubt.
ということは私たちは疑う心が始まります。
The experiential part.Starts to fade away.
そしてこの体験という部分が薄れてきてしまう。
And the only thing left is a theory.
で、そこで残るのはもう理論だけになります。
Even if it is a correct theory.
その理論が正しいものであったとしても、
Then we start thinking, you know, some people they start saying, they flatter themselves in their own vanity, thinking we are capable.Of removing the pillars. We know more than the founders of the church.
もう自分たちの虚栄心やこの見せかけのことですね、評価を誇りに思って、そして私たちの信仰の柱を取り去ることができると考え始めてしまうんです。
And those of you who were in Okinawa, we talked just a little bit about how that's happening.
沖縄の全日本女性大会に行かれた方はほんの少しでしたが、それに関するお話を聞かれました。
And still there are people who face with such evidence. I don't see it. I don't think so.
それがどういうふうに起こるのかっていうお話をしましたが、まあ、ある人はですね、いやーそんなわけはないという方もいます。
The truth for our time given to us is precious.
この私たちの時代に与えられた真理はとても重要で尊いものなんです。
Something that is precious, you give a high priority to that.
この尊いものを持った時に私たちはそれを第一優先にいたします。
You don't want anyone to steal that, take it away from you.
もう誰からもそれが盗まれないようにすると思います。
Only by knowing the true pillars.
本当のこの柱を知ることによってのみです。
Can we be prevented from accepting a counterfeit pillar?
それによってのみ私たちはこの偽物の柱を防ぐことができるんです。
Oh, the counterfeit pillars—they look nice. Has a nice paint job on there. The inside all rotted out with termites.
偽物の柱、見せかけの柱というのはですね、見た目とても素晴らしいんですね。きれいにペンキを塗っているんですが、中はもう腐っている。
Yeah, the truth we have, is it really, meaningful today in 2017? I mean, they received it in the 1800s.
私たちが持っているこの本物のこの真理の柱は今の2017年にも同じように私たちにとって重要なんでしょうか。
After all, the church discovered that in the 1800s. I mean, that's old, out of date, じゃないですか。
1800年代に与えられたものってもう古いんじゃないですか。
Yeah, God's word never changes.
そうじゃないんですね。神様の御言葉っていうのは決して変わることがないからです。
And the human nature is the same today as it was in the 1800s.
そして同じようにですね、人間のこの資質は、性質は1800年代と同じ変わらない罪に汚れたものなんです。
We still have the same needs.
ですから1800年代と同じように私たちには彼らと同じ必要を持っています。
And the best news is God has not changed.
そして素晴らしいことに神様は決して変わらないということです。
He still loves us as much as he ever has.
神様は以前と同じように今も私たちを愛してくださっているんです。
That's the introduction.
ここまでが実は序論でした。
Okay. So now we come to doctrine number 10, experience of salvation.
教理の10番に入りたいと思います。救いの体験。
With unfathomable love, love you cannot measure, and mercy, God sent his only son, Jesus Christ.
もう測ることのできないような神様の愛と恵みにより神様はイエス様を私たちに送られました。
To become one of us.
それは、イエス様が私たちと同じようになるためでした。
And we know that he lived among us as a man for 33 and a half years.
そして私たちのようになって33年半私たちと共に暮らされました。
His public ministry and teaching and preaching and healing.
公の生涯すなわちお説教をし教えそして癒しをするということが、まあ、33年半
33歳半まで
行われました。
Everything he did, he gave usAn example of what a godly life looks like.
それはすべて私たちに与えられた神様とはどういうものであるか、経験深い歩みとはどういうものかということをお手本を示してくださった。
Now today, most of our Bible verses, we're going to look them up.
では、今日はですね、ほとんどの聖句は聖書の中から直接見たいと思います。
Because it's too quiet. I like the sound of paper.
私は実はですね、聖書をパラパラっとめくるその音が好きなんですね。
And not only that, we need to be familiar. Where is that in the Bible?
もちろんそれだけではないですよ。私たちはこれがどこに載っているのかっていうのをもうしっかりと把握しておかないといけない。
And when we get to the verse, if your page is nice and clean, underline the verse.
そしてその聖句を開けてもしまだ真っさらでしたら、まあ、下線を引くとかあの印をつけられたらいいかと思います。
はい。So, Jesus lived among us, gave us a perfect example of a sinless life.
イエス様は私たちと共に住まれたんですが完璧な人生を送られてそしてお手本としてくださいました。
Many people say, No sin, I don't see any life. There's no example in the world of a sinless person.
というとですね、罪がない人生ってそんなの見たことない。
So, Pastor Mark, are you saying you have no sin?
先生だってどうですか？罪ないなんて言えるんですか？
I'm buried underneath a mountain of sin.
罪がないどころか私はですね、もう罪に埋もれてしまっています。
富士山のように。Okay, so it's huge. Don't look at me.
ですので決して私を見ないでください。
Only one perfect example.
完璧なお手本はお一人しかいらっしゃいません。
First Peter chapter 2.
第一ペテロの2章を開けてみましょう。
First Peter chapter 2 verse 22.
第一ペテロ2章の22です。
はい。
キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。
OK, Can any of us say that of ourselves?
さあ、自分もそうだって言える方いらっしゃいますでしょうか?
Can we look at the pioneers of the Adventist Church? Did any of them?
また、アドベンチストのパイオニアを見てもですね、先駆者たちを見ても、このような方いらっしゃったでしょうか?
How about the apostles, the 12 disciples?
あるいは、12弟子の中はどうでしょう?
How about the patriarchs, Abraham? How about Moses?
アブラハムやモーゼはどうでしょう?
Every human being.Sinful.
もうどの人間も罪深かったです。
So God sent the only one who could be, and he was the sinless example.
いません。ですから神様はイエス様を、罪がなくして生きる人間として送られたわけです。
No sin and no deception.In his mouth.
罪がないだけではないんですね。その口には、偽りはなかった。
You know, we have deception in our mouth every day.
私たちの口はどうでしょう。もう毎日偽りで満ちてないでしょうか。
Simple things.
本当に小さなことでも。
Things that we do every day just to be polite.
もう礼儀正しくあるというためにこの、偽りを語ってしまいます。
はい、挨拶ね。And good morning. How are you?
例えば挨拶の時に、おはようございます。お元気でしょうか?
What's the answer?
って言われたら皆さんどう答えますか?
I'm fine, thank you. はい、元気です。
って答えますね。
でも、こっち痛い、あっち痛い。こっちも、もう昨日親戚が亡くなった、何やらかい。はい、元気です。It's not true.
いろんな事情があっても、そういうふうに答えますね。礼儀正しく言うために。
But no one answers this way.
でも、こういうふうには誰一人答えませんね。
How are you today?
ああ、ご機嫌いかがですか?
Do you really want to know?
本当に知りたいですか?
The one who's asking, yeah, I don't have time. No, thank you. I'll be depressed.
いやいや、そんなの聞きたくない。もうそんなの聞いたらもう落ち込むから。
Right?
鬱になるから。
So,
って思いますよね。
We need Christ.
ですから私たちにはイエス様が必要なんです。
There's another verse. There are many. There's another verse. Hebrews chapter 4.
もう一つヘブル書4章を見てみましょう。
Hebrews chapter 4 verse 15.
4の15。この大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことにおいて私たちと同じように試練に遭われたのである。
For 33 and a half years, not even one sin.
33年半、一つも罪を犯さなかったわけです。
And if he had just one sin,
もし一つでも罪があるのであれば、
He could not be the perfect sacrifice for our sin.
私たちの罪のために完璧な犠牲者と犠牲の捧げ物となることはできませんでした。
We will never fully understand what that means.
これがどういう意味なのかということは、おそらく完全に理解することはできないかもしれません。
But we can experience.His righteousness.
しかし私たちはイエス様のこの義を体験することができます。
Jesus, the perfect one, gave himself as a perfect sacrifice.
この完璧なイエス様は完璧な犠牲となることができたんです。
Becoming the perfect payment for our debt of sin.
本当は私たちが負うべきだった罪の報酬を結果をですね、イエス様が完璧に、肩代わりしてくださったわけです。
If we clearly understood that, how different would our lives be right now?
それを私たちが完璧に理解したとき、今私たちはどうなっていたでしょう。
Bible tells us very clearly.
聖書はこう書いてあります。
That, well, let's read this in 2 Corinthians 5:21.
第二コリント5の21神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためなのである。
Now I have heard many, many theologians and pastors over the years talk about that.
さあ私はですね、今までに牧師やまた神学者から ここのことに関するいろんな意見を聞いたことがあります。
Intelligent men and women.
もうとても頭のいい知能のある方々です。
Godly men and women.
そして敬虔なこの男女です。
And after all of this, it's asked, "Did you understand it?"
で、その人たちにですね、理解できましたか？と聞くと、
What's my answer?
私の答えは、
なんですね。Not fully. You're just scratching the surface of what that means.
もうこの聖句の意味の表面しかまだ理解できていないと感じています。
Spirit of prophecy tells us that we will spend eternity studying this.
証しの文にはこう書いてあります。私たちは天でこのことに関して永遠をかけて、理解していくと。
You know, right now, the medical doctors, they tell us we only use one tenth of our brain, something like that.
現在の医学では、この医者がですね、言っているのは、私たちの脳の10分の1しか使われていないと言われています。
What's the other nine tenths for?
じゃあ、残りの10分の9は何のためにあるんでしょう？
Could it be we need the extra room as we learn about this?
ひょっとしたら私たちがこの聖句を学ぶために用意されているんでしょうか？
And after the first million years of eternity, we will say, Ah, I'm starting to go below the surface.
そして永遠の世界に私たちが入った時に、もう何億年もかかってこのことをお勉強した結果、ああ、やっとこの聖句の表面だけは分かってきたというふうなことかもしれません。ですから、ここに関するこの専門家というのは存在しません。
There are people who know a lot about it.
このことに関してたくさん知っている方はいるかもしれませんが。
They can explain it for us.
また私たちに説明をできる方がいらっしゃるかもしれませんが。
But most important is experiencing it.
一番大事なのはこれを体験するということなんです。
When we are led by the Holy Spirit to understand something about this,
私たちがこの聖霊によってこのことを理解するときに、
What's our response?
私たちのそれに対する応対は何でしょう、応答は何でしょう。
Amazement?
驚き、
And gratitude.
そして感謝、
And then conviction.
そして確信。
We realize our sinfulness.
そして私たちがどんなに罪深いかということを悟る。
And we ask God, what can I do?
で、神様に、神様、私は何ができるんでしょうか。
And he says, repent.
と聞くと神様は、悔い改めなさい。
Turn around.
方向を変えましょう。
Stop going the wrong way. Come back to me. I'm your only hope.
そっちの方向じゃなくて私の方向に歩んできなさい。私が唯一のあなたの希望なんですよ。
We say yes, and we exercise faith in Jesus Christ.
その神様の言葉にはいと答えて、そしてそれを実践するときに、
He was our substitute and example.
イエス様が私たちの身代わりとなってくださり、私たちのお手本となってくださるんです。
These are the basics of experiencing salvation.
これらはこの救いということに関する本当に基本的なことです。
Now, there are many Christians who say, Yeah, I know that. That's basic. That's kind of boring. Give us something more challenging.
多くのクリスチャンが、いやもうあの聖句よく分かってますよ、もっとこの刺激的なことを教えてくださいという方がいます。
My question is,
私のそれに対する質問は、
Okay, you may understand the theory.
この聖句の理論はきっと理解されてるんでしょうが、
understand a little.
そして少しは理解されているんでしょうが、
But have you experienced it in your life?
あなたの人生の中でこれをこの体験なさったことはありますか？
When we experience it, that's the point where a new beginning starts.
これを体験したときに新しい人生が始まるんです。
We become a new creature.
私たちが全 全く新しくされた生き物と変わるんです。
New direction in life.
また人生における新しい方向が与えられるんです。
New values in life.
新しい人生の価値観が与えられるんです。
Faith is born through the power, God's power in the word.
信仰はこの御言葉にあるこのパワーによって与えられるんです。
力ね。 Romans chapter 10Verse 17.
ローマ10:17。従って信仰は聞くことによるのであり、聞くことはキリストの言葉から来るのである。
That's very clear.
はっきりと書かれていますね。
How do we have faith?
どうやって信仰を持つのかというと、
Well, Pastor, my faith is so small.
先生、私の信仰はなんて小さいんでしょう。
Even the disciples said, Lord, give us more faith.
弟子だって言いました。私たちにもっと信仰を増し加えてください。
And what did Jesus say? If you have faith the size of a mustard seed.
でそれに対してイエス様はからし種の種のサイズの信仰があれば。
Have you ever seen a mustard seed?
このからし種の種って見たことがあるんでしょうか。
It's really small.
本当にちっちゃいんですね。
So what is he saying?
で、 ですのでイエス様はここで何をおっしゃっているかというと、
that one little seed, that one 粒 of God's power in His word is enough to change your life forever.
一粒の本当に小さな一粒の種のようなこの御言葉が私たちの心の中に入ってきたら、私たちの人生をすっかりと変えるほどの力があるということです。
Faith is born.When we hear the word of God.
信仰は私たちが神様の御言葉を聞いた時に始まります。
Have you heard it recently?
皆さんはその言葉を、御言葉を最近聞かれましたでしょうか。
It's possible to have a conversation with someone.
誰かと一緒に会話をすることは可能です。
And you're looking at them and you're saying,
それを聞いてですね、と納得し、
But you're not listening.
でいるんですが実際には聞いていない。
But you're thinking about, I have to go. 時間ない。お腹空いた。We're not listening.
と相槌を打ちながら頭の中は違うことを考えているということも可能ですね。
はい。Are we listening to the word of God?
私たちは本当に神様の御言葉にしっかりと耳を傾けているでしょうか。
Listening. The kanji for listening.
聞くという漢字は。
What elements are in there? I didn't bring a slide for that.
どんな字が書いてありますか?
Okay, has ears. What else?
耳っていう字がありますね。
と、
はい、漢字2つありますけども、画数の多い方でいきましょうか。
はい。One of those kanji also has heart.
耳という字と、それから下に心っていう字がついていますね。
That's when we're listening.
これが本当に聞くという行動なんです。
Not on the surface, but it goes when God's word comes down deep inside.
表面だけでなく、神様の御言葉が私たちの心の奥底にこの宿った時に、
experience
体験することができ
る。The lights come on.
光が、オンになるんですね。
And we get excited. I want to learn more. And every day we cannot wait to open the word and hear God speak to us.
そしてもうワクワクして私たちは毎日神様がおっしゃることを聞くのをもう待ちきれなくなるんです。
And through the word, through this experience, God gives us the power to live a holy life.
この御言葉を通して私たちは、
God gives us power.
力を与えていただき、そして完全な人生を、聖なる清い生活を送ることができるんです。
Every step of this experience of salvation is what God does in and for us.
そしてこの工程のステップの一つ一つは神様が聖霊を通して私たちにしてくださること。
And how we respond and accept what He's doing. That's it.
そして私たちはそれをどのように受け止め、そしてどのように応答するかということなんです。
Let's now read 1 John chapter 5.
第1ヨハネ5章ですね。
第1
ヨハネ
5章13節。
これらのことをあなた方に書き送ったのは、 神のこの御名を信じるあなた方に永遠の命を持っていることを悟らせるためである。
So if somebody asks you today, do you have eternal life?
誰かが今日皆さんに、あなたは永遠の命を持っていますか？
How do you
と聞かれたら、どのようにお答えになりますでしょうか？
I hope so.
そうだったらいいんですけど。
Maybe.
多分。
Or based on the promise of God's word, yes.
あるいは聖書に書かれてある約束のもとに、はい、持っていますと。
Based on the love of God, based on the righteousness of Christ, yes.
イエス様の愛とイエス様が与えてくださるその義によってはいと答えることができるでしょう。
Now, SDAs believe exactly what the Bible teaches.
SDA は聖書が書かれてある通りのことを信じています。
For example,
例えば
This is very important.
とても大切なことなんですが、
So if you tuned out, tune in again.
注目をしていただきたいと思います。
Matthew chapter 1 verse 21
マタイ一章です。
Very important text, 121, Matthew.
とても大切な聖句ですけども、マタイ 1-21。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民をその諸々の罪から救うものとなるからである。
Notice the words, he will save them from their sins.
ここに気がつかれましたでしょうか。罪から救うと書いてあります。
It doesn't say he will save them in their sins.
ここには罪の中にあって救うとは書かれていません。
Salvation through faith is the only through faith in Jesus is the only salvation available.
信仰による救い、イエス様による救い。これが唯一の救いなんです。
And his salvation is able to save us completely, not partially.
そしてこのイエス様による救いは一部だけではないんです。完全に救ってくださるんです。
For example, Hebrews 7.
例えばヘブル7章を開けてみましょう。
Hebrews 7:25.
7-25。そこでまた彼はいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるので彼によって神に来る人々をいつも救うことができるのである。
It's not quite as clear in Japanese.
日本語のように、
It's not quite as clear there.
日本語ではあまりはっきりと書かれていないんですが
But it is very clear. He is able to save to the uttermost, completely, thoroughly.
いつも救うことができるというところが英語では完全に完璧に救うことができると英語ではなっています。
Well, let's look at another one. Jude 24 and 25.
それではユダの、24-25を開けてみます。
Just before Revelation, Jude 24-25.
黙示録の直前にあるページですね。ユダ24-25、
はい、
あなた方を守ってつまずかないものとしまたその栄光の前に傷なきものとして喜びのうちに立たせてくださる方すなわち私たちの救い主なる唯一の神に栄光、大能、力、権威が私たちの主イエス・キリストによって世々の初めにも今もまた、よよ限りなくあるように。アーメン。
Before we meet Christ, we are living in sin.
私たちがイエス様にお会いするまでは、私たちは罪の中に生きています。
He, when we accept his offer,
私たちがイエス様が提供してくださるものを受け入れるときに、
He declares us righteous.
イエス様は私たちに義である。と宣言してくださるんです。
In him.
その義はイエス様にある義です。
And that is called justification.
これを私たちは義人と呼びます。
Too many Christians stop there.
で、多くのクリスチャンは実はこの義人のところで止まってしまうんです。
But justification is like Christ's righteousness being on us.
ところがこの義人というのはイエス様が私たちの上に授けてくださり、
Remember the prodigal son, the father put the robe on the son?
私たちの上に着せてくださるものなんですが、放蕩息子の話の中でお父さんが息子にお父さんのこの、お父さんが用意した立派な衣を息子に着せましたよね。
But then the next step had to happen.
そしてそこで終わったのではなく、次のステップがありました。
He had to clean from the inside.
次のステップが始まったんですが、それはこの息子は今度は、
息子、the next step of righteousness.
まあ息子もそうなんでしょうけども、この義の衣を着せていただいたら次のステップが始まるんですが、それは今度は中を清めていただくというステップです。
putting the righteousness of Christ in us.
それは上に着せるだけではなく、キリストの義を中にも着せるということなんです。
And that is sanctification.
それを私たちは聖化と呼びます。
And when Christ returns,
イエス様が戻られるとき、
He will put the finishing touch on his people.
イエス様は神のために最後のこの仕上げをしてくださいます。
The finishing touch of a process that has been going on from the day they accepted him until then.
何の最後の仕上げかというと、神の民がこのイエス様を受け入れて、そして再臨までの間に一つ一つこのステップを踏んだ、清めのステップをこう踏んできた最後の仕上げを再臨の時にしてくださいます。
And that is, we are given new bodies, we are told. That is called glorification.
それは何かと言いますと、私たちのこの体を完璧にしてくださるということなんです。で、それを私たちは栄華と呼びます。
Not only perfect bodies, new bodies.
そしてそれはですね、完璧な体だけではなく、実はまっさらな体を与えてくださるんです。
So no one is going from this world into heaven with the body you have now limping through the gates because of the pain.
ですから私たちが今持っている体で私たちは天国の門を通ることはないんですね。今の体でですね、あっちこっちこう痛い体でびっこを引きながら天国の門を通るということはないんです。
You know, as you go through, it's so wonderful. It, 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 it. No, it's not going to happen.
素晴らしいと天国の門を見ながら痛い痛いなんていうことはありえません。
All of that is left behind in this world of the great controversy.
それらのもう不完全なものはこの世に全部置いて、そして新しい体で私たちは天国の門をくぐります。
two important quotes.
2つの大切な引用。
First one, messages to young people, page 35.
若い人たちへのメッセージ。私たちが義とされるのはキリストによって着せられる義によってであり、私たちが清められるのはキリストを通して与えられる義によるものです。前者は天国に入る私たちの肩書きで、後者は天国に入る私たちの資格なのです。
You see the difference?
違いが分かりましたでしょうか。
The first one is the title to heaven. It's like, you know, I'm going to heaven. God has accepted me.
神様は私を受け入れてくださったというその前者。
But sanctification or imparted righteousness is the fitness for heaven.
というのは最初の真ん中あたりに書いてある肩書きの方ですね。天国に入る肩書き、そして後者はですね、天国に入る私たちの資格なんですね。
That's why
Jesus, 清められるということですね。
Jesus said he's in heaven preparing a place for us.
イエス様おっしゃいましたね。イエス様は今天に昇られて、そして私たちのために場所を用意してくださっている。
And while we are on this earth walking with him, we are being prepared to occupyThat place.
そしてイエス様が天国でその場所を用意してくださっている間に、私たちはこの地上でその天国の場所にふさわしくなるように、清められているということですね。
You know, when I buy clothes, I always have a difficult time.
私がこのお洋服を買うときにいつも 難しいんですね。
The people say, oh, what's your size?
サイズは何ですかと聞かれて。
And I say, 中途半端 size. So in America, it's too big. Over here, it's too small.
アメリカでは、すべてが大きすぎる。でも日本ではすべてが小さすぎる。
I usually take size medium, M.
アメリカではだいたい M サイズなんですが、
M は日本は M イコールまあまあね、入らん。It doesn't fit. But what about tailor clothes?
じゃああのあつらえたらどうですか
？Hiring someone to make it perfect size for you.
もう完璧に入るこのサイズを作ってもらったらどうですか
？Yeah, that would be wonderful.
いやそんなことができたら素晴らしいんですが。
Yeah, just one problem.
一つ問題があります。
わかるでしょう。これ。No money for that. It's expensive.
そんなお金はありません。
Right? So I am waiting for that tailor-made in heaven place.
ですので私はですね、もう天国に行くのを楽しみにしてるんですね。天国に私のためにぴったりサイズで用意してくださってるその場所に行くのが楽しみなんです。
So while we are here, we cooperate with Christ, looking for that day.
ですから私たちがこの地上で住んでいる間、そのようなイエス様が用意してくださってる場所を楽しみに過ごすことができます。
Here's one more from Desire of Ages, page 300.
各時代の希望からです。高慢な心は自分の行為によって救いを得ようと努力する。しかし天国に入る権利書と資格はキリストの義のうちにある。自分自身の弱さを自覚し、すべてのうぬぼれを取り去って自分自身を神の支配に任せるまでは主はその人の回復のために何もすることがおできにならない。
It's a beautiful quote.
美しい素晴らしい引用文ですね。
Which brings us to doctrine number 11, growing in Christ.
で、このことは次の教理11番につながってきます。
今から？
キリストにある成長なんですが、今からこれを。Yeah,
we have already talked about some of the points here.
これはですね、もうすでにいくつかお話ししました。
That salvation is not just head knowledge, understanding the formula.
救いというのは私たちが頭でその公式を理解するだけではないんです。
If that's all we have is the formula, there's not going to be any joy.
もし私たちの救いがその公式だけでしたら、その中には喜びというものがありません。
So you ask someone, are you happy in Jesus today?
で、誰かに、今日、イエス様に会って、喜んでますか？幸せですか？と聞かれたら。
Well, maybe you're thinking, no one ever asked me that.
あ、そんなこと誰からも聞かれたことがない。
Maybe because they know the answer.
誰も聞かないのは答えが分かってるからでしょうか。
Because maybe they're in the same condition.
あるいはその方も同じような状況にあるからでしょうか。
Are you happy in Christ?
イエス様に会って、幸せですか？喜んでますか？
None of your business.
で聞かれたら、そんなのはあなたに関係ないでしょう。
That's a personal question.
そんなの個人的な質問でしょう。
Or more basic answer.
あるいは、基本的な質問なんでしょうか。
Yes.
はい、
Is there any joy in that face?
とこういう硬い顔でですね、怖い顔で。
Right? Now, some of us,
答えたら喜びって本当にあるのかどうか。
Some of us can't help it. Our normal face is, you know, that's what we were born with. かわいそう。
まあ、人によってはですね、普通の顔が今みたいな顔っていう方もいらっしゃるかもしれませんから。
Yeah, but you know, joy doesn't mean you're always smiling.
喜びというのは実はですね、いつもニコニコしているというのとはちょっと違うんですね。
On the outside.
それは表向きですね。
Something on the inside.
外表面ですね。でも喜びというのは心の中のことなんです。
Down, do any of you have any idea who this man is supposed to be?
さあ、この方は誰だと思います
？Of course, there are no photographs from.Before the flood.
洪水の前に、カメラっていうのはありませんでしたから、
はい、
写真なんてまあないんですけども。
So we don't know what he looked like.
ですからこの人が本当はどういう姿をしているかっていうのは本当は分からないんです。
So I put this up here to represent Enoch.
で私はですね、まあ、一応ですね分かりやすいようにエノクを表すためにこの絵を選びました。
According to this website, that's supposed to actually be Noah.
でもですね、どっから撮ったかというとノアの写真を撮ったんですね。でも私はエノクを説明するために
It's okay because we don't know what either of them look like.
はい、まあ、エノクだってノアだって本当はどんな姿をしているか私たちはわからないので、まあこれでもいいかなと思って。
Enoch was Noah's great grandfather.
そしてこのエノクというのはノアのひいおじいちゃんですよね。
はい、so they probably looked similar.
ですからまあ2人はちょっと似てるところがあるのかなと思います。
Right. This man walked with God.
この人は神と共に歩んだ人でした。
For 300 years.
300年の間。
In an evil world.
しかも悪に満ち溢れた時代に。
Filled with wicked people, the Bible says the thoughts were evil continually.
彼らの思いはかることは悪ばかりであったと書いてあるぐらいの時代です。
Now maybe someone's thinking, wow, except for the clothes, that looks like yesterday's news.
もうお洋服さえ変えれば昨日のニュースのようだと思った方いらっしゃるでしょうか。
You're right, because Jesus said as it was in the days of Noah, it's going to be just before he comes.
その通りですよね。イエス様が終わりの時代にはノアの時代のようになると言っていますから。
If you read Genesis chapter 5, you will find in there the essence of this story.
創世記の5章を読めばそのことが書かれています。
It says Enoch walked with God.
エノクは神と共に歩んだとあります。
And then one day,
そしてある日彼は突然消えます。
God took him to heaven.
神様が天に上げられました。
He said, Enoch, we have been walking closely for so many years.
なぜならこのエノクは神様と共に長年歩んだ人だったからです。
and you are out of place in this world.
私たちは実はこの世ではちょっと合わないというか当てはまらないというか、あ、エノクですね。
Enoch is out of place.
エノクというのはこの地上でのこの生活には当てはまらない人だったんです。
Why don't you come home? He said.
ですので神様はもうお家に戻っといで、故郷に戻っといで。
So you look at that story, very short, the story of Enoch that is experiencing salvation.
このエノクのお話を読みますと。この体験を学ぶことができます。
Because one day you and I will leave our walk with God in time to walk with Him in eternity.
なぜなら私たちもこの世で神様と共に歩む生活をしていて、そして時が来たら今度は私たちは神様と共にこの永遠に歩む。
時の歩み方は永遠の歩み方、おかしいかな。
この、
anyway, I don't know how to say it.
はい、この地上では神様と共に歩むこの終わりが来ますね。エンドがある。でも天国では私たちは同じように神様と共に歩んでいるんですが、エンドがない。エンドレス、永遠ですね。
And、we only walk intimately like that with those we trust.
でこのように神様と共に歩むことができるのはこの信頼関係にある時だけですよね。
So each day we are learning to be more committed to Jesus Christ.
ですので私たちは日々、イエス様にこの献身し、イエス様にまた一歩近づいて共に歩む体験をしているわけです。
Looking forward to the day when He comes in the glory of heaven to take us home.
そしてこの天の栄光とともにこの地上に来られて、イエス様が私たちをその天国に連れて行ってくださることをこの楽しみに待ちながら歩んでいます。
So as we walk each day committed to Jesus, we no longer walk in the darkness. We walk in the light.
ですのでこの地上で私たちが毎日毎日イエス様に献身しながら歩むときに。私たちは暗闇を歩いてはいません。そうではなく光の中を歩んでいるんです。
はい。And, he gives us the victory.
そしてイエス様が勝利を与えてくださいます。
This, in Jesus Christ we have a new freedom. We're not in bondage to the devil anymore.
この中にはですね、私たちはこのサタンの奴隷にはもうなっていません。
はい。Every day, as we study His word and pray, we are growing.
私たちが日々聖書を学び、お祈りするときに私たちは、成長します。
Remember, God's word has the power to change our lives.
言いましたよね。聖書の御言葉の中には私たちを変える力があると。
Because it connects us.With his power.
なぜならこの学びは私たちを神様のこの力へと、接続してくださるからです。
How important it is then to study the word regularly.
そうだとしたら毎日定期的に学ぶ聖書を学ぶことがいかに大切かということがわかると思います。
To meditate on his word.
そしてまた神様が語ったその言葉に瞑想するということもどれだけ大切でしょうか。 Even if it's just
one verse, we meditate on that and allow God to teach us.
たった一節だったとしてもその神様が語った言葉に瞑想するということはどれだけ大切でしょうか。
We think about his providence, how he has led in our lives.
私たちが神様のこの摂理とそしてどのように私たちを導かれるかということを御心を知るかということを体験できます。
Sometimes going through the valley of the shadow of death, difficult experiences, but he was always with us.
時には私たちの人生の歩みの中で死の谷を歩むことがあるかもしれません。しかし私たちはそれを一人で歩むのではなく神様が共に歩んでくださるということをしっかりと知ることができるでしょう。
We also grow by learning to singHis praises.
また私たちはイエス様の素晴らしさを賛美すること、歌うこともできます。
And by gathering with other believers to study like this and to worship God.
また、他の信じている人たちと共に集まって、まあ、このような会ですね、一緒に御言葉を学ぶということも励ましとなりますね。
And exercising our faith, participating in the mission.Of the church.
そしてそれだけにとどまるのではなく学んだことを今度は実践していく活用していく、他の方にシェアをするということですね。
When we do this, there's no way we will dry up spiritually.
この3つをしていますと私たちは信仰が乾いてしまうということはありません、霊的に乾いてしまうということは決してありません。
So we're going to take a 5-minute break.
ではここで5分間の休憩に入りたいと思います。
And we'll come back for the summary of two more fundamental beliefs.
戻りましたら、あと2つの教理をまとめてみたいと思います。
はい。